内容自体はほとんど三輪先生が伝えているような研究内容三輪先生を中心に進められたわけでございますけれども、まあ、一応合同企画展ということで私の方からですね、カツマンガダンとの関わりということを若干お話ししたいというふうに思います。まあ、先ほど三輪先生から清志郎の業績につきましてお話がありましたけれども、SC としての木脇清志郎の存在というのはですね、実はあまり私が意識していなかったというのがあります。これは非常にお恥ずかしいことなんですけれども、薩摩藩の SC についてまとめた薩摩藩の人間事故というのがございまして、これは大正年間に郷土史家の井上良吉という人がまとめた鹿児島の海岸史を画人の伝記を中心にまとめた鹿児島版の古画備忘でも言うべき非常に貴重な鹿児島の海岸史を持っている貴重なんですけれども、その間に清志郎の名前が出てこなかったというふうに思います。私が鹿児島に来て鹿児島の海岸史を調べている中で、やはりその薩摩藩の人間事故というのは手放せないというのを在留の作品ですね、そういう中だけ気に進まないというそういう貴重な資料なんですけども、そこに今は決しの名前がないんですね。これは一体どうしたことかと思うんですけれども、ね、ずっとこう鹿児島にあるあるいは県にあるそうですが、鹿児島関係の絵画資料を見ていく中でも、作品がほとんど出てこない人なんですね。上空としては掛け軸あるいは屏風とか地下で鑑賞絵画の形式で移動されている作品がほとんどない、そういったこともあって、私の中では非常に恥ずかしいと思うんですけども、薩摩の絵師としての木脇清志郎という認識はあまりなかったというのが、僕は本当にお話ししますけど、そういうことであります。その後、木脇先生が協力止めを今後されていたという大学の実際の人間を、川添を教えられたりしまして、木脇先生ってどういう、絵師としてどういう存在だったのかなと改めていろいろ考えるかというのが、この木脇清志郎の両国組の中にですね、自分は最初文教という弟子の弟子だという記述があるので、まずそのあたりを手がかりにして考えてみたい。皆さんは手元に A4 の表裏に横書きで書いてあるんですけれども、書いた取り組みがあるんですが、その中に最初文献という書籍本に書いてあるんですけれども、この人は名は龍炎という人で、実は外国人に小説に勤めている方です。奥さんは龍炎他人の最初アツコというこの格好書きの中に江戸文庫名の記述が2箇所ありまして、それと同じことを言っているんですが、最初アツコの提出は最初陸への人で拙者の絵の師匠だった、上に京都にて尾上様お屋敷桜木城へあり、そこへ屋敷番妙があるというのが拙者もしばしばの上下に立つ、そしてやらざるがなし、次の文章もほぼ同じことなんですけれども、
2階の
のテニスの最初のガーツケースの中に、本当に下の方にテニスでありますので、ご覧いただければなというふうに思います。それで、じゃあ他に最初、木村慶四郎と、その薩摩伽藍とのつながりを示すものは何かないかなと。木村丹元という作家が「風中記」によりますけれども、この木村丹元と、木村慶四郎、直接的にはもちろん関係ないんですけれども、木村丹元は江戸中期の人ですので、またそこまた問題がないわけですけれども、この丹元という人はやはり鹿児島薩摩においては「見事丹元」という言葉が、薩摩の方言の中に出てくるというぐらい、鹿児島では重要な人なわけですけれども、その丹元の糸吹きですね、それが松原神社の中にあります。松原町、鹿児島市の松原神社です。ここは昔は南林寺という村があったんですが、明治の廃仏毀釈という人に廃仏となって、その後、そこに明治29年の5月に建立された三軒の独自というのがあるんですね。そういう独自があって、下に長い漢文の文章をずっと出てきます。三軒というのはこういう人で、そこにそこまでは伝わるか認識して成した人、らしい人っていうのをちょっと書いてあるんですね。この糸吹きの裏に、この糸吹きを建てた人たちの三条院の師匠者、主催者の人たちの名前がずらーっと書いてあるんですね。ちょっとこの画像では分かりづらいんですけれども、数えてみますと、その三条院が139名、師匠者は15名、非常にたくさんの人たち、よくわからない人たちも多いんですが、私も専門ではないので、その当時の人たちの名士の人たちがどういう人たちに描いたのかというのは、ちょっとよくわからないんですが、どうもやはり政治家とか実業家とか、あるいは地方の名士、そういった人たちの名前が散見されるようです。その中にですね、木村慶四郎の名前があるんですね。これちょっとドルアップして言ってたんですけれども、木村慶四郎と書かれています。この明治29年と言いますと、木村慶四郎がもう80歳、明治32年に亡くなっていますので、亡くなる3年ほど前ということになります。これを見ますと、もう明らかに木村慶四郎は木村丹元を非常に意識して、この薩摩の弟子としての大先輩としても崇めるべき存在であるという構想の中に誕生して、名前を呼ばれるというのは当然だという、そういう気持ちでいたんだろうというふうに思います。そしてこの三条院の中に他にもいろいろ弟子の名前が出ていますので、それをちょっと見ていきたいと思います。次に分かりませんでしょうかね。ちょっと右上にはその名前を書いてみてください。平山末雄という人です。この人はもう絵師の平山東学、東の山岳の学と書いて東学が絵師としての画号になります。この人は1834年生まれですので、木村慶四郎よりは17歳若いですね。一世代とまではいかないですけれども、大分後輩になります。この人はやはり丸山四条赤沼なんかの人でして、四条派ですね、長谷川良子とか塩川文人とか、鹿児島では海東家という四条派の絵師について学んでいる。実は鹿児島は狩野派の絵師が圧倒的に多くございまして、四条派っていうのは実は少ないんですけれども、この幕末、そして明治の頃になると、
地方の鹿児島にも少しずつこういう丸山市場程度の作家が登場しているということでして、この平山東学というのはその四条派という同じ四条派の弟子として木下定四郎と名前を並べて丹下の中に登場すると。そしてよろず止め、木下定四郎のよろず止めの中にこの平山東学について書かれている一文がありまして、そこで伊勢山夕闇の文字であると、慶四郎は私もそうだけれども、平山西洋東学もそうなんだというような記述がありますので、この伊勢山夕闇という人の、同門の人物として、慶四郎は平山西洋東学を挙げているんですね。特にちょっと書いてありますように、平田兼胤に入門して国学を学んだり、では水中組に参加したり、少将として状況を一緒に状況したり、撮影戦争のスイカ売り隊に参加する、そして鳥羽伏見の戦いに参加して、傷を負って南米洋の将軍なんですけれども、そして戦後と明治になってからは種子島の地頭となって廃藩置県が行われた後は耳づかい今の宮崎の天神となったり、また西南戦争では西洋軍の戦士として四国の方に行こうとしたんですね。途中の大分で捕まって、戦争の終わりのところまで捕獲されていて、実際戦争には参加していないんですけれども、こういう時代とともにかなり波乱の人生を送っている、ちょっと絵師、これだけ見るとちょっと絵師とは言えないようなですね、そういう人物なんですよ。そして明治以降は鹿児島県の役人として、後半戦はもう中央に出て熊野省に雇われている、地方、そして国の役人として、活躍した人、その傍らといっていいか、絵もたくさん描いています。この平山東学は木下定四郎と違って、随分作品がたくさん確認されます。隣の連盟館には70点ぐらいの絵が残されていまして、私も随分あちこちで見ましたけれども、優に100点以上の絵は、現在確認されているだろうと。そういう意味では精力的にいわゆる鑑賞絵画というものを注文に応じて描いていた人というそういう感じがします。どうも木下定四郎はそういう注文に応じて鑑賞絵画をどんどん描くというタイプではどうも何のところそういうイメージではないんです、ね、そういう意味ではこの平山東学と木下定四郎は同じ四条派に学んでも以前もその絵師としての制作の領地も随分違っているような感じがします。次に中島一蔵、一三一蔵ですかね、という人物が出てきますが、これは先ほど宮先生の話にもありました中島新長のおばあちゃんのことです。この人は狩野派の絵師でして、お師匠さんは馬場伊斎という薩摩の狩野派の絵師なんですが、この人もですね、幾度も変に参加したりですね、やはり単なる絵師というには言えないようなところがあります。先ほど栗原信光の話が出てきましたけれども、この中島新長も栗原信光の弟子で輸送当日を学んでいると、そして二の丸公も二の丸出版公募というのは、これは三輪先生が名付けられた名称ですけれども、そこで栗原の出版に関する仕事に従事したりしていますので、これもまさに木下定四郎 の、まあ、同僚というか、まあ、後輩ですけれども同門の弟子であり、私に仕事をした有力な弟子であったということです。そして内絵画共進会にという展覧会、まあ、東京上野で開催された展覧会にも出品してまして、実はそこでここに個性派っていうふうに書いてますね、として出品してるんですね。これはちょっと後でお話ししますけれども、もともとは彼は狩野派 のはずなんですけれども、この絵画共振会では、古い大和絵の一派である古坂という名称をの中で知っていてですね、その可能派としてはちゃんと別にあるわけです。その可能派の中には、この展覧会には谷山良純とか園田勘定とか、あるいは佐渡金斎といった薩摩の可能派の絵師たち、これはこの中島一郎と同じ、馬場伊佐の文人たちなんですね。つまり同文の他の弟子たち、兄弟子とか弟弟子たちは皆この絵画共振会には狩野派の中に出しているのに、自分は古い大和絵の古世派として、流派変動して出しているんですね。これは一体どうしたことかというふうに思うんですけれども、後でちょっとそれについて作品を実際見ながらちょっと考えてみたいと思います。そして次にちょっとこれ絵師ではないんですけれども、面白い名前がありまして、橋口金光という人物の名前があります。これは一体誰かと言いますと、鹿児島出身 の、 大正の歌麿と言われた木版画の画家ですね、橋口五葉、あの人のお父さんなんですね。この五葉のお父さんは実は元薩摩藩医、藩のお医者さんだった人でして、今 の、 高等中学校のあたりに屋敷がありまして、この高等中学校の正門の入り口のすぐ左側のところに橋口五葉誕生の日という石碑が立っております。つまりそこで、橋口家というのはずっと江戸時代から屋敷を構えていたということが分かるんですけれども、この橋口金光という人はですね、この人自身が絵を描いていたというのではなくて、実は先祖に橋口伝兵衛賢鎮という人がいまして、この人は実は木村丹元の晩年に口述筆記三段四段話という、丹元が文章界を振り返っていろんな事柄を披露して語るわけですね。それを筆記者として橋口伝兵衛賢鎮という人物がちゃんと記録にあるんですね。この人が橋口金光の先祖、金部という字が続いているということがお察しいただけるんじゃないかというふうに思います。だからこの人が、これを村丹元の男妃に名前を定めているというのは、おそらくこの先祖である三軒四段話の筆記者であったという、そういうことを強く意識して名前を定めているんじゃないかというふうに考えられるわけでございます。そして次にですね、首相者、つまりこの伊徳妃を立てようという発案した首謀者たちですね、の名前が一番下の段にずらっと15人並んでいるんですが、その一番端っこ左側の方にですね、まず内山四郎右衛門という人の名前が出てきます。この人は豪一貫、内山一貫という狩野派の絵師でして、お塩さんは先ほどちょっと馬場伊佐の中で挙げた佐田陳さんという人です。この内山一貫はこの時74歳でしたので、この死傷者の中では3年の中でも割と高齢な方だろうというふうに思います。そして次、この真ん中にあるのが江口千香と読みますけれども、この人は先ほど皆先生もおっしゃった江口行藩のことなんですね。この人も先生は先ほどは内山一貫は野瀬一世の息子ということです。この江口行藩が佐田陳斎のお弟子さんということになります。江口行藩は木村喜定四郎とは明治5年ですね、日向大隅薩摩を巡回しまして、木村喜定四郎と一緒にずっと巡回して、いろんなもの、自然の風景とか動植物とか、あるいは神社に伝わる仮面であるとか壺とか、いろんなものを写している。それはその次の年の明治6年のウィーン万国博覧会 に出品するための、まあ、調査であったようなんですけれども、そういうあの旅行にですね、沖縄九州と一緒に、まあ、回っているということで、この江口行半はもう明らかにその沖縄九州と深いつながりがあった人物であったということが言えます。ただ年齢はこの時58歳ですから、沖縄九州とは親子ぐらいの年齢の差があるということになります。そして最後の人物、ちょっとこう文字がかすれて見えづらかったんですけれども、小松文雄という名前でですね、師匠さんの一番最後です。この人は王高専という、これは高槻川の方から取っているわけなんですけれども、小松高専という、やはり狩野派の絵師だった人です。佐田鎮斎の息子にあたる人です。先ほどからずっと名前が出てますけれども、佐田鎮斎というのはいろんな絵師の先生として、出てくる、ちょっとキーマン的な人ですね。ちょっと画像もご覧いただきますけれども、その佐田鎮斎の息子さんが小松高専です。鹿児島出身で、鹿児島県の師範学校を務めたりしてるんですけれども、中央に出まして外務省とか警視庁などに勤められて、まあ、中央の役人としても活躍したんですが、その後また鹿児島に戻ってきまして、鹿児島尋常中学校、その後県立第一高等中学校ですね、まあ、筑波旅行でしょうね。そこで長く教鞭をとって、絵師、そして書家としても活躍するんですね。そして実はこ の検証碑を、の文章を考えて、その書を書いたのがこの小松文雄なんです。最後のところに、小松文雄戦長文書を兼ねる例だというふうに書かれていまして、この小松文雄がこの手の丹田の土木碑の文章を考えて自ら筆を取ってするという、その書をまあここに刻んだということなんですね。つまりまあ一番まあこの時若いんですが、実は36歳です。今挙げた人たちは大体50代から60代、70代という人たちなんですけれども、一番若い小松文雄が一番汗を流してこれを一生懸命鍛錬と費用を作ろうというふうに呼びかけたようなところが何か見えるんですね。これは表の方です。表の方のその特品の文章の一番最後のところに小松文雄という名前が出てくるわけでございまして、この小松文雄と紀野慶四郎はどういうつながりがあったかというのはよくわからないところです。年代もかなり違いますし、まあ、おじいさんと孫ぐらいになってしまいますので、具体的に何か仕事で一緒にいるのかどうかということはよくわからないんですが、ただ同じこの中で、この中でどういう流れが出てくるかというのは、非常に面白いところかなというふうに思います。ちょっと今、単純な話が出ましたので、ついでに彼の生誕の日というですね、これは平野町で、まあ、平田橋のそのとに、この単純で生誕の日というのがあるんですね。これは古いものではございませんで、昭和41年に鹿児島市教育委員会が石碑を建てたということで、ここから歩いて15分ぐらいのところですので、ぜひ皆さんにご覧いただければというふうに思います。次に先ほどまでずっとご紹介した作家たちの作品をですね、実際に画像で見ていきたいと思います。展示しているものでございますが、これはお師匠さん、絵の師匠さんである彩色文表の山水図の装飾ですね。書きぶりは、まあ水墨山水、まあ、よくある水墨山水なんですけれども、この岩肌の書き方などを見てですね、割とこう陰影が自然にリアルに描かれているのが分かると思います。でこちらからこう来てこう曲がる角度のつけ方とかですね、やはりこう時間がこもっておりまして、写生をもとにした部分もやはり描かれるという作品ですね。そしてこれで大和たけるの猫とですね、草薙の剣を持ってこういった作品も残しています。そしてこれが平山道館、平山末雄ですね、 人民公論、これは非常に大きな作品でして、藤山東郷君は作品をたくさん確認できるんですけれども、これがおそらく一番大きい、上幅としては掛け軸としては一番大きな堂々たる作品でして、保存状態もよく色もしっかり残っている、彼の現存する作品の中ではおそらく一番いい状態の、内容的にも優れたものというふうに思いました。そして中島新潮ですね、二の丸出版工房で研修と一緒に働いていた、そして栗原信光の、同門の弟弟子にあたる人ですけれども、この人が書いている武者絵を3点今回展示しています。そのうちの一つ、これが三玉三平ですね。この三玉三平は中島新潮の母方のおじさんにあたる身内ですね。先ほど幾野の変の話が出ましたけど、この三玉三平はまさにその幾野の変の首謀者の一人でして、その辺が失敗して首に捕らえられて、私が獄死したんですかね、処刑された。その後明治になって名誉を回復されて14位を地位を与えられるわけですけれども、それを記念して、その老いである中島新潮がその老いの姿をですね、描いたというのがこの肖像画でございます。非常にリアルにというか、甲冑などをですね、正確に多分描いている、細かいところまでですね、しっかりと描いているんですね。でこれも中島新潮ですけど、これは源義経ということで、想像で顔などを描いているわけですけれども、それでもやはり甲冑などは非常にしっかりと描いております。でこれは人物はよくわからないんですが、武者図ですね。こういった作品を見てみると、個性派を名乗ったということの意味がちょっと分かってくるような感じがしますね。非常にこう細密に、そして彩色を色彩にですね、鮮やかなものを使って、描写していこうという、そういう姿勢、やはりちょっと漢画系の漢画派のこの貼り方とは少し違うところを感じられると思います。そしてこの中島新潮の楽観印象の中にですね、こういうのがありまして、中島新潮の楽観のと印鑑の中で、筆力、遠望、情報の符、丹精独学、完全のものというふうに書いてあるんですね。筆力、つまり私も中島新潮の自分の筆の力というのは、遠く上古の古い時代、奈良時代とかですね、そういう古い時代を伝っているんだということが書いてあるんですね。つまり狩野派は中世以降ですから、それよりもっと以前、つまり古世の狩野派、古世派です。そこをやっぱり伝っているというようなことが、こういう意味の名文から見えられる。そして先ほどはサパンガ神殿理工を話しましたけれども、井上良吉、サパンガ神殿理工を編集した井上良吉はこの中島新潮について、彼は個性の叶えたを慕っているということをはっきり書いてあるんですね。そこでこの絵画共進会に彼が可能派ではなく個性派として出品したということがちょっとつながってくるということになります。絵画共進会は明治15年とか16年とかそのぐらいの時代ですので、狩野派というのはもうその組織としての拘束力はないと考えていいわけですね。江戸時代だったらそうはいかなかったと思うんですが、その明治になって、そして、中島新潮が、栗原信光などから予測武術を学ぶ中でですね、もっと古い日本のオリジナルな、いろんな形式が甲冑にしろですね、絵画にしろ、そういうものをすごく慕っていた、寮の講義を受けたりしたんでしょうか。そういう中でですね、やはり奈良時代の日本の国ができる最初の頃の 国の在り方というものに対する思いがすごく強くなっていったのではないかなと、そういう中で絵画においても個性派という本来こう学んでいたのはバイサイですか、カノハなんですけれども、そのよりもっと古い絵画の様式というものを慕っているんだということをはっきりとこういう印象の中で宣言している、そういう言葉を書かれていると思います。そして池永啓志郎を抱えた写生として、これ兜さんがですね、先ほどの古希調査の中で有明が見入れられて、あるいろんな古い古希を写していく中でこういう兜を書いていると。やっぱり兜の古いもの、これが人力帽という名前があって、かつての武田神社の西信仰の中心として活躍した人力帽、その人の名前なんかあるんで、人力帽が実際に使ってた歌詞をしたのかなというふうに想像してしまうんですけれども、こういうものですね。こういうのはやはり写生をしっかり身につけた池永啓志郎ならではの非常に貴重な資料であろうと思います。今ではこういう甲冑が薩摩ではあまり見られないと思いますので、かつてこういうものが薩摩にちょっと伝来していたということをですね、知るそういう安らとして非常な記録ではないかなというふうに思います。そしてこれが内山一貫ですね、先ほど丹下の徳妃の師匠者の一人として名前を連ねていた人です。この人はお父さんが先ほど言っていた野瀬一世というですね、薩摩藩の加納藩弟子です。やはり絵画共進会などでも出品している人でして、やっぱちゃんと加納藩としてこの人に出しているんですね。そしてこれが江口行藩ですね、啓志郎と一緒に明治5年に、大隅日向がずっと回ってあちこち射程した人の一人です。これは真ん中が三物髄でして、桜島ですね、そしてこちらが展望団の松林なんです。道具には海門台がお世話と見えるんですが、そして向かって左側がこの磯の海岸沿いですね。手前に琉球松があって、磯の海岸沿いの松林、道具に見えるお世話と見えるのが霧島高千穂のものですね。やはりこれは薩摩半島の北から南端の海門岳を桜島を中心として、その広い錦江湾の風景を伝統的な三角錐形式という上幅によって見事に捉えた作品だろうというふうに思うんですね。これは江口行藩という人は、この経歴にもありますように、今で言えば国土地理院ですか、当時の内務省地理局の測量課の職員としてですね、これは先ほどの作品でもないんですけれども、地図の制作の仕事をずっとしてた人なんです。ですからこういう伝統的な絵画の形式の三幅錐の中にも実景を違和感なく取り入れる、実感を常に取り入れる、そういうことは得意だったんじゃないかなと思いますね。これがその明治5年の日舞札の巡回の時の絵図、今回は実物は東京の国立博物館にあって、ちょっとお借りしなかったんですけれども、それを部分図をこう拡大して、パネルで展示してあります。こういう桜島の書きぶりを見ますと、先ほどのこういう上幅の非常に山肌とかをですね、丁寧にうまく描いていく、そういう姿勢と通じるものかなと。この巡回図は絵師の名前がわからない図柄もたくさんあるんですけれども、この桜島の絵に関しては江口行藩が描いたんじゃないかなというふうに考えられるところです。そして江口行藩の仕事の中でですね、小笠原諸島をずっと写生している って、1881年にそのまさにその内務省の地理局の測量官の職員として小笠原諸島に行ってですね、そこの風景をずっと描いています。これは小笠原の滝を描いているんですね。こういう海岸沿いのこういう段階で滝を描いている、そしてこういう海岸線を描いているんですけれども、小笠原諸島というのは明治の初めの頃まではハワイとかオーストラリアとかアメリカの人とも住んでいたんですね。それは明治政府が確か明治10年頃にはっきりとここは日本領土だということを国際的に宣言したんです。その数年後にこの測量が行われておりまして、この江口行藩が内務省の職員たちが行った測量の仕事というのは、この小笠原諸島を日本領土としてしっかりと位置づけるという、そういう意味合いでも非常に重要な測量の仕事であるというふうに考えています。その測量員の一人がこの江口教官ですね。先ほどお住みの方ずっと回って、撮影したという、やっぱりそういう風景をしっかり撮影していくというそういう仕事の延長としてこういう仕事を考えていますね。そして次に小松高専ですね。先ほど死傷者の一人で一番若い36歳で一番若い人だったんですけれども、この人はお父さんが佐田鎮西ですのでやはり鴨派なんですけれども、やっぱりこういう島津県のですね、島津大島津死傷者ですけれども、そういうこれは昭和10年頃の作品なんですけれども、非常に薩摩の古い伝統というか薩摩の精神というか、そういうものを大事にしたいとやろうと思うんですね。今は慶四郎からすれば孫のような世代になるわけですけれども、その人がやっぱりこういうのにしっかりと薩摩の伝統的な歴史、そういうものを大事にしていこうという姿勢、これはまず高い作法ですね。これも昭和10年頃、先ほどと同じ時代の作品です。こういうものを書いてる、どこか中島新潮が書いたああいう武者絵と通じるところが感じられないでしょうかね。古いものに対する伝統的なものに対する憧れっていいますか、それをしっかり守っていくんだというそういう気概ですね。そういったものを感じられるですね。そしてこれが小松高専が描いた木村丹下の自画像。この木村丹下の自画像は現在鹿児島市立美術館、この美術館に丹下の子孫の中から寄託されて預かっておりますけれども、それを昭和やはり7年後ですね、昭和7年に小松高専がその木村家に行って移させてもらうというものです。ここなんかでもやはり小松高専の丹下に対する尊敬の面というか仕事の面というか、ああいう目標を積極的に作ろうというそういう姿勢が感じられると思います。次に小松高専と丹下の絵をちょっと比較してみたいんですけれども、左が小松高専、右が木村丹下ですね。これは高年期山地と言われるもので、遠くの遠い山がこうそれを中して点々としているような独特な高年期とか、これは中国南宋の米仏とか米友人などの画風を仕立てたものですけれども、そういう山水図今見たのを小図で描いてるんですね。これは典型的な室町水墨画風のものですけれども、円形の滝がずっと下に流れていって、手前にこうちょっと楼閣建物があって、そこに格子の看板というか人物が描かれてるという、見たような構図。これなんか小松高専も昭和になってから描いてる、昭和の頃って本当にもう近代も現代に近づいてると、そういう時に本当にこう古い時代の絵画様式というものをしっかり身につけて描いている、非常に保守的なあるいは宗教的な人ですけれども、その姿勢というのはまさに中島新潮あるいは木村慶四郎などとずっとつながってくるものですよね。そして先ほどからちょっとキーマンとして出てきた佐田鎮西ですけれども、これは小松高専が描いた自分のお父さんである佐田鎮西の肖像ということです。 おそらく写真をもとにして描いたんじゃないかなというふうに思われますけれども、佐渡沈斎というのはこういう人だったんだというのが分かるということですね。ずっと見てきましたようにその木牧慶四郎の周りにいる人たち、孫のような世代の小松高専までも含めてですね、あれ非常に古い時代の薩摩の伝統歴史というものをすごく大事にしようという、そういう姿勢の強い人たちが集結しているなと、絵画に関してもそうですし、その明治29年という時代をちょっとガラッと視点を変えて考えてみますと、黒田清輝とか藤島武二、和田栄作という、そういう絵画でも全く系統の違うその洋画ですね、その人たちも実はずっと活躍し始めた頃、明治29年というのは黒田清輝が新しい洋画団体である白馬会を結成して、東京美術学校の新しい指導者として迎えられる、まさに鹿児島出身のそのそういう人たちが日本の新しい絵画の歴史をまさに作り出そうという、そういう時代ですね。絵画の美術史も近代美術史の記述もまさに彼らを中心にどっと展開されていって、鹿児島はすごい洋画がたくさん集めると言われるんですけれども、そのまさに時代の象徴的な未来を描く感じです。などを考えるとですね、この木牧探偵の読碑に出てくる今挙げたような作家たちっていうのは、美術史の全国的な美術史の流れの中では隠れた存在になっているということですね。でも彼らがやった守ろうとしたなんか薩摩の伝統とか歴史っていうか、そういうものをちょっと覚えを走っていただくと、そういうふうに思うわけですね。次にレジメの裏側にあるのがこの慶長の駅合戦図屏風なんですけれども、これは豊臣秀吉による朝鮮出兵のうちの慶応3年の四川の上空における島津軍の奮闘の様子を描いた六曲一層の屏風でございます。これにはいくつかの作品が、いくつか作品が描かれたというのがいろんな部分から分かるんですけれども、現在読されているのが確認できるのはこの証拠修正館にある作品のみだったりながらですね、そしてこの作品が実は最初は木牧慶四郎が明治24年頃から描き始めて、途中でどうも目を痛めてしまって、その後弟弟子の中島新潮にバトンタッチしたという、先ほど宮崎さんがおっしゃった通りなんですが、そして最終的にそれが完成するのが明治36年、そういう屏風なんですね。だから書き始めて、最初に木牧慶四郎が書き始めて完成するまで12年かかっているということです。それのいろんな箱書きとか木牧慶四郎の書き留めなどが残されていまして、今回その書き留めも展示してありますけれども、そういったものを見ていくと、それ以前元になった屏風もいくつかあったなというのが分かるんですね。例えばそのうちの一つと考えられるのがこの木村探偵というのも書かれていたんですけれども、その木村探偵としてはこの屏風を書いてまして、これはちょっとモノクロであれなんですが、現存が確認されない、どこかにあるのか、もちろんそれすらわからないんですが、大正15年に発行された探偵画集に、こうしてモノクロの図版で掲載されているんですね。その時は所蔵者は玉田利松家の当時の当主の方がいますので、玉田利松家にこの屏風が展覧されているのが多いと思います。もう一つはさらに画像が不鮮明で申し訳ないんですけれども、永井啓治という都の城島津家の絵師が描いた作品になります。これは古今都の城古今墨跡集という小さな画集、これは昭和2年に発行されたものですが、それに掲載されている作品ということです。六曲一層ですが、構図はほぼ一緒です。そしてそういう 屏風の中の由来記などがその本部の石柱に書かれていたりしまして、そういったものを総合的に判断すると、このレジュメの後半になりますように、少なくとも6点の屏風の存在が考えられるということが分かってきました。一番古いものから初代島津藩主、浅草の藩主である島津家久由来のもの、そして、島津久光っていう、これはもう宮城島津家の当主だった人ですね。島津久義、久友というんでしょうか、が、これはもう花岡島津家の初代当主だった人ですが、この人が自分で3年かけて書いたという、そういうふうにあるんですね。そして木村丹元本、長井啓塾本、そして最後の現代に確認される昭和修正刊本、この少なくとも6つの屏風の存在から、この慶長の駅合戦というのは島津家にとっては非常に重要な事跡、歴史的な伝えるべき、薩摩島津家の部分として伝えるべき事柄だったというのが分かります。それを木村慶四郎が自ら描こうと思い立った、そしてそれを木村慶四郎に描かそうとした当時の明治の島津家の、政策の通りといったことをいろいろ考えられているわけですね。その屏風の中にですね、この胸貝修復の図というのが単独で描かれたのは、先ほどの屏風の中の一場面をですね、この丹元がこれを描いているのがあります。これは下方になりますけれども、この慶長の駅での島津忠常、後の家久、初代島津先の藩主となる家久が、この慶長の駅に住民したときに、馬の胸貝ですね、この胸から蔵にかけて渡すこの紐がですね、壊れるっていう、もうこれが壊れると馬に乗れないと命の危機に見舞われたんですが、その時にこれは宮古城なんですが、宮古城です。宮古城島津家の家臣、泉正左衛門の寿司家という人がさっとその胸貝を修復して、主君の危機を救ったという、そういう、美談として伝えられていたわけですけれども、これを丹元が単独で書いている。実はその屏風の中にも同じ場面があるんですね。この人物が忠常ですね。でこちらが泉正左衛門。それを忠常の乗る馬の胸貝を泉正左衛門がこう直している。これが正午静観音ですけど、やはりほぼ同じ構図で描かれている。この屏風の中には同じ人物が何箇所も登場する、あるいは同じ方で描かれているんですけれども、それぞれの場面というのは、単独のエピソードとしても伝えられているし、絵画としてもそういう作品が残っているという、そういう事例でございます。最後に、ちょっと淡白な話になってしまいますけれども、これは木村家の地神である甲垣神社なんですね。木村丹元の先祖というのは、北条安家という、これは鎌倉幕府最後の執権であった北条高時の弟なんですけれども、それがこの人が足利のようになって、鹿児島の最初に祁答院の方に逃げてくるんですね。その時に和歌山の高野山を幹事にするんです。そしてその安家の弟、孫の時勝の時代に、鹿児島の甲垣神社に移した。だからここは木村家が氏神なんですね。この甲垣神社に木村丹元の墓があるわけです。これももともとは先ほど一番最初にご紹介した松原神社に、丹元の方にお墓があったんですけれども、大正9年にあの辺の骨格が整理された時に、多くの墓が改装されて、木村家の墓の由来のあるこの甲垣神社のもとに改装されたことでございます。ここの木村家、文字紙という小さな宝刀の中にそういう文字が見えるんですね。木村家の文字紙というふうに書いて、木村丹元は上徳堂北条孤子、 状況があるというふうに分かります。あの辺り一帯は木村家の土分がずっと立ち並んでおります。これも真ん中のこのここが先ほどの考え方ですね。例えば木村家の大正とか昭和のたくさんあります。今もこういうふうにあの花が設けられていまして、鹿児島に大臣の木村家の子孫の方が成りしているというのがお伺いするところですね。この高崎神社は五能町にあって皆さんに帰ることがありますけど、ちょっと喧騒を離れた不思議な心が現れるようなそういうところです。下石から伊賀崎橋を渡って豊かな道がありますけれども、その途中ちょっとこう坂を降りるんですね。高崎神社に小さなプレートが出てますので、注意していただけると分かると思います。下石が国道から入って5分ぐらい、車で5分ぐらいのところ、ちょっと分かりにくいんですけれども、丹下の墓の教育委員会にあるプレートが出ておりますので、ちょっと建設会社と名前が一体化している、ちょっと分かりづらいところではあるんですけれども、そういうところです。ちょっと最後、丹下の墓を紹介して、お話が半分になってしまいましたけれども、私の中で、昨日秀一郎の徳間画壇の中での、ある意味こう位置づけというかですね、どういう存在であったのか、なかなか上腹あるいは屏風とかですね、単独の鑑賞絵画として残されているものが、ちょっと今の段階ではなかなか見つからないので、彼の絵師としての制作のありようっていうのはまたちょっとよくわからないところがずっとあるんですけれども、同時代あるいは先輩のそういう作物の絵師たちともしっかりつながりのあったそういう存在として、当時の当時の人たち、そして絵師仲間の人たちも沖縄の慶次郎という人をしっかり認識していたであろうということが非常に良いことから